一咕噜巴的样一大刚啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊あやいこしね、
おはようございます。2010年2月14日、FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシ、第106回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、私、茅野史郎が進行を担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートははじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。昨日バンクーバーオリンピックが開幕しました。本日のこのスタジオのある二豚に子ども図書館の外ですが、寒さが厳しくなっております。アイヌ語で2月をハプラプチュと言います。それでは1時間お楽しみください。
最初のニュースはアイヌ民族共生空間11年度着手、2010年2月3日付北海道新聞第1面より、政府は2日アイヌ民族との共生の象徴となる空間の整備について2011年度中の本格着手を目指す方針を固めた。鳩山幸男首相の意向を受け、政府のアイヌ政策推進会議の座長を務める平野博文官房長官が11年度予算への反映を視野に具体像作りを急ぐよう指示した。同会議に設置した部会長佐々木俊和国立民族学博物館教授で検討を進める。民族共生の空間はアイヌ民族の歴史文化の展示のほか、伝統工芸の体験施設や全国の研究機関に散らばるアイヌ民族の遺骨を収める慰霊施設などを設置する大規模な公園を想定、北海道内での整備を軸に検討する。国や北海道はいわゆる伝統的生活空間再生事業として北海道内で体験施設整備など進めているが、共生空間はこうした交流の試みの集大成との位置づけだけでなく、慰霊施設などの設置によりアイヌ民族にとっての拠り所となる場所としたい考え。推進会議委員の高橋晴美知事はアイヌ民族と他の日本人との共生にとどまらず、世界の先住民族が集う場へ育てたいとの考えを示している。同会議は1月29日初会合で10年度末までに結論を出す方針を確認したが、平野氏が前倒しを指示、今年夏の11年度予算概算要求や年末の予算編成までに方向性が固まれば調査費などを計上したい考えだ。ただ厳しい財政事情から財政確保は難航も予想される。次のニュースです。チカップ美恵子さん死去、2010年2月6日付北海道新聞より、アイヌ文様刺繍家のチカップ美恵子、伊賀美恵子さんが5日午前11時22分、急性骨髄性白血病のため札幌市内の病院で死去した。61歳、釧路市出身。自宅は札幌市厚別区もみじ台東1。有志による送る会は6日午後6時、出棺は7日午前10時30分から、いずれも同市北区北12西4。ファミリア北十二条で、発起人代表は友人の上村義弘さん。16歳の頃からアイヌ文様刺繍をはじめ、1982年以降、国内外で刺繍展を開催する一方、講演活動や国際会議への参加などを通じて、 アイヌ民族の文化や人権、環境保護などを訴え続けた。85年、アイヌ民族研究の著作物、アイヌ民族誌に無断で写真を掲載されたことに対し、肖像権訴訟を起こし、88年9月に被告側が全面的に謝罪して和解が成立。民族復権運動に大きな役割を果たした。4年前に急性骨髄性白血病を発病。2009年から9年6月に講演活動を再開したが、同9月に再入院していた。2002年、これまでの活動を評価され、評論家の高良留美子さんが創設した女性文化賞を受賞。著書に最近出版されたカムイの言霊、物語が織りなすアイヌ文様、現代書簡のほか、森と大地の言い伝え、北海道新聞社、アイヌモシリの風、日本放送出版協会など、アイヌ民族の復権運動に尽力した故山本助恵家氏、長老は叔父にあたる。闘病の傍ら新書出版。チカップ美恵子さんは闘病生活の中、1月に札幌市内で自身初の本格的な作品展、カムイの言霊、物語が織りなすアイヌ文様詩集を開催し、新書も出版したばかりだった。昨年9月に再び入院したが、持ち前のエネルギーは消えず、友人らの応援もあって実現した作品展。白血病に負けるわけにはいかない。ぜひ会場に行くと誓っていたが、願いは叶わなかった。それだけに準備に奔走した札幌の写真家、酒井宏さんは、ぜひ本人にも足を運んでほしかった。彼女の作品にはアイヌ民族の人たちの思いが込められていたと惜しんだ。1月30日に出版した新書、カムイの言霊、物語が織りなすアイヌ文様の出版元、現代書館東京の菊池康弘社長も、アイヌ民族の魂についてもっと書きたい、伝えたいと話していたのに、と声を詰まらせた。チカップさんが1985年、滅びゆくアイヌ民族とした研究書に自分の写真を無断で掲載したのは肖像権の侵害、民族の誇りを傷つけられたと監修者や出版社に対して起こした肖像権訴訟、3年後に和解が成立したが、北海道アイヌ協会の加藤忠理事長は、肖像権問題では風当たりも強く心の病むことが多かったと思う。心から冥福をお祈りしたいと語った。次のニュースです。アイヌ民族のミニ FM ピパウシ、2010年2月10日付北海道新聞現代河原版より、アイヌ語普及を目指す FM ピパウシ前二部谷アイヌ資料館館長で、元参院議員の故茅野茂さんが私財を投じ、2001年4月に開局した。茅野さんの次男で編成局長を務める茅野史郎さんに、先住民族専門放送の意義や課題を聞いた。FM ピパウシはアイヌ民族自らが発信する全国唯一のラジオ局です。9年近く放送を続けてきて実感するのは、アイヌ語が言語的なステータス、地位を獲得したということです。ラジオがきっかけでアイヌ語に関心を持つ人、学ぶ人の裾野が広がっています。ウエペケレ、昔話を番組で語ってもらうなど、アイヌ民族自身が自分たちの言葉を使う場もできました。課題は資金、ミニ FM では広告も見込めず、年間24万円の運営費は私の持ち出しになっています。先住民族の権利に関する国連宣言では、先住民族が独自のメディアを自分自身の言葉で設立する権利などが書かれています。アイヌ民族も独自の放送局を持つ権利があると考えています。これから取り組みたいのはインターネットテレビ放送、アイヌ語の発音の口の動きや伝統的な織物の織り方など映像で紹介したい情報も多くあります。台湾をはじめ、海外では先住民族専門テレビが広まり、 日本に比べメディアの取り組みが進んでいると感じています。市民の情報選択の幅を広げるために様々なメディアがあった方がいい。先住民族からの情報発信はグローバル化、多数決の原理である物事が改憲される社会の在り方に異を唱えるきっかけになる。アイヌ民族の理解者が増えれば、権利を求める働きかけの力にもなります。一方、先住民族の情報発信が自助努力だけで良いのか、それとも公的支援が必要なのかは、今後議論すべき課題ではないでしょうか。四郎さん、何かありますか。
はい、チカップ美恵子さんがですね、亡くなったという、まあ、訃報がありました。61歳でまだ若い方なんですが、まあ、肖像権裁判などでですね、戦った方が亡くなって、まあ、いろいろな著作物も残されているわけですけれども、まあ、若くて亡くなって、まあ、惜しい人を失ったなというようなことを今日考えました。
担当は茅野智子でした。
はい、それではワイワイガヤガヤのコーナーです。本日司会を担当いたします私、茅野史郎です。今日のテーマはですね、バレンタインデーということで2月の第2日曜日ですので、これをテーマにしたいと思います。出演者自己紹介お願いします。
藤井めぐみです。
大野哲人です。
はい、今日は私を含めて3名で、進めてまいります。まずこのバレンタインデーのですね、その歴史をちょっと私インターネットで調べたんですけども、西暦269年、兵士の自由結婚禁止政策に反対したバレンタイン司教が時のローマ皇帝の迫害により処刑された日だということが、まあ、書かれておりました。それで、まあ、その処刑された日をちなんでバレンタイン司教の記念日として、まあ、キリスト教ではですね、いろいろな行事が行われているということが、まあ、出てました。まあ、あとこの日をですね、ヨーロッパでは愛の日として花やケーキ、カードなどを贈る習慣があると。まあ、逆にですね、日本ではそういう習慣ではなくて、女性が男性にチョコレートを贈って愛を告白すると。これは実は日本独自のものだということが、まあ、書かれております。まあ、それでめぐみさん、
はい、
このバレンタインデーっていうのはどういうふうに位置づけておりますか。
そうですね、私も、まあ、男性にチョコレートをあげる日、まあ、今までギリばっかりだったんですけどね。はい、
ギリチョコってやつですか。
ギリチョコ、最近は友チョコなんかが
友達にあげる、
友達にあげるんですね。男女関係なしに。
大野さん、どうでしょう、ギリチョコっていうのはもらったことありますか。
まあまあ、はい、ありますよ、はい。
本命チョコはどうですか。
あ、さっぱりですね。
なんか寂しいです
ね。だから欧米だと女から男へって一方的なものでなく、男女、その恋人同士なら恋人同士、あと家族とか夫婦でも贈呈したりするっていうのを聞いたことあります。
なるほどね。
ですから本当にチョコレートを女の人が、それも何て言うんですか、恋人であるとか、夫であるに限らず、ギリチョコとかそういう言葉ありますけどね。なんかお歳暮みたいなもんですか。
まあ、そうですよね、今もう一つではね。だって歴史見ますと、これ1958年からってなってますから、私の生まれた年と一緒ですよ。もう51年ということですよ。51年間定着してチョコレート会社儲かったらね、きっとね、これね。
それこそこの日になるとジャニーズの事務所にトラックいっぱいのチョコレートが届くそうですけどね。
そのチョコレートどうするんだろうね、もらって。
どうしてるんでしょうね。
まあ、さらに売れば儲かる。
食べきれない。
食べたら病気になっちゃうぞ、ね、食べきれないよね。
ある。
いや、これなんか使えそうじゃないですか。例えばこう FM ピパウシの日とかさ、アイヌの日とか決めてさ、
はい、
その日にはなんか鮭を送るとかさ、
はい、あでも、うん、できるって話ですもんね、アイヌ民族の日。
あ、そうそうそうそう、あれね、いつでしたっけね、あれ
6月6日っていう話でしたよね。
なるほど。まあだからその日にはね、シサムがアイヌに何か送る日とかにするとさ、アイヌ民族側がそれで潤うかもよ。
あ食材の
件。そうそうそう。でも鮭10本とか200本とかもらっても食べるのに困るよね。チョコレートよりもっと困るかもしれない。まあちょっと話それましたけど、元に戻しますが、大野さんはバレンタインっていうのは、はい、その今まで歴史は語ったんですけど、個人的にはどんな思い出がありますか？
思い出、ね、いや、まあよくチョコレート会社の陰謀とか言いますけど、なんていうんじゃね、そういやっぱり本当はそういう言われがあるものですから、ただ恋人がイチャイチャする日とか、ただ女性がチョコレートをね、負担ね、お金もかかることですからね、負担するのはなんか申し訳ないなという気がしますからね。
なるほど。
いや、いただいたらもちろんね、ありがたいですし、まあチョコレート好きですしね、ありがたくいただきますけど、まあホワイトデーなんていうのがありますけど、そうそうそう、これまた日本でね、企業が考えたものであって、
ね、お返しの日ですよね、あ
れね。で、私の場合はホワイトデーだからどうのこうのってはしないです。ただ、何かそうやっていただいた方には別の時、例えばどっか旅行に行った時とか、そういう時にやはりお礼をし、お土産買うとかしてお礼をするようにしてます。
なるほど。
ホワイトデーってのはだから1ヶ月後ってのはしてないですね、私の場合は。
なるほど。ホワイトデーにね、返さなきゃいけないぐらいたくさんもらってるってことですね。した
いやいや、そういうことです。
まあ、ホワイトデーにかかわらずね、ホワイトデーじゃなくても別の時に返すということです。
だから男女平等にするんだったら、男性からも女性からもってやった方がいいですよね。
ああ、なるほどね。それはいい考えだね、でもね。そうすると消費がまだ伸びるよね。
まあそうですね。チョコレートである必要もないですかね。だからなんかバラを送るとか、花とか、いろいろだそうですよ、海外の場合は。
そうだよね。だから例えば日本だったらさ、こうバラ1本買ってね、それを送るとかいう習慣ないでしょ。
そうですね。
バラ1本だけ買ってくるっていう、例えばカーネーション1本買うとか。まあ私、どうぞどうぞ。
いやいや、思うよね。花を送るってのは、なんか病人の見舞いとか、そういうのばっかりですよね。男性が女性に花を買うとかなかなかないですね。
まあ私は東京でいた頃はね、本当にバラ1本とか、カーネーション1本とか、そういうのを買うことはやってましたけどね。まあ我々も何て言うんでしょうか、新しい時代に即したその新しいスタイルを作っていく必要があるのかもしれませんね。
そうですね。
その企業の思惑だけにとらわれて、なんか消費社会の一端を担ってるような感じだもんね。それが決していいのかどうか、まあそれは今後の課題だと思いますが、本日は、ワイワイガヤガヤバレンタインデーということでお話をしました。どうもありがとうございました。
茂る二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また当館所蔵のアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。茅野茂二部谷アイヌ資料館では公式ホームページを昨年の7月5日に開設しました。今までは ビラ取り長が作成したホームページで当館が紹介されておりましたが、独自のものを作成し、PR に努めております。茅野茂二豚にアイヌ資料館で検索してください。
はい、アイヌワンポイントレッスンです。今日は第69回目です。アイヌタクアエラマンロー、アイヌ語を覚えましょうということで、楽しく、簡単なアイヌ語を勉強していきたいと思います。今日の担当ですが、大野哲人くねは、大野哲人です。
クレヘアナックネ、藤井めぐみね、藤井めぐみです。
はい、今日はこの2名でやらせていただきます。で、今日のですね、テーマですが、まあ、2月14日ということで、バレンタインデーにちなむ内容にしました。で、せっかくこうアイヌ語をですね、勉強す、まあ、しているので、こう現代社会、で使えるような、まあ、会話の練習などを想定しました。それで、まあ、チョコレートというのはもちろん、まあ、これ、外国から来た言葉であって、アイヌ語でチョコレートってのはまあないですけど、
はい、
お菓子とか、そういうものはもちろん言い方があります。
はい、
よく使うのが、トペンペという言葉ですね。はい、で、まあ、私と、めぐみさんとで言ってみましょうか。
はい、
トペンペ。
トペンペ。
トペンペの、トペンというのはですね、甘いという意味です。
はい、
ペがものなので甘いもの。だから、これはまあ、なんでしょうね。羊羹であるとか、まんじゅうであるとか、まあ、チョコレートもそうでしょうし、キャンディーでもそうでしょうしね。
はい、
そういうものの、まあ、いう言葉ですね。
はい、
うん、であとですね、別の言い方もありまして、うまいという言葉があります。
うまい。
はい、じゃあ言ってみましょう。はい、うまい。
うまい。
はい。これ、トペンペに比べるとあまり使うことはないんですけど、これもお菓子の意味で使う言葉です。で、これ、まあ、お気づきになった方もいらっしゃるかもしれませんが、どうも、日本語から入った言葉のようです。
はい、
まあ、うまいんですね。
はい、
うまい。で、昔はですね、お菓子といっても、まあ、先ほど言いました、その、まんじゅうであるとか、羊羹とか、まあ、もちろんチョコレートは昔ないでしょうしね。
はい、
そういったものは、やっぱり、本州から入ってきたようですね。
うん、
アイヌ民族が、まあ、食べるもので甘いものといったら、まあ、木の実とかそういったものもあるし、後でちょっとお話しますけど、樹液のお菓子とかそういうのもありますけどね、
はい、
その、まあ、いわゆるお菓子、まんじゅうとかせんべいとか、はい、そういったものは、まあ、もともとはなかったようなので、うん、こういう日本語が入ってきてるようですね。
はい、
でもう一個あります。くわしという言い方があります。
はい、
これはもう日本語ですね。昔の日本語は歌詞じゃなくて、くわしって書いてあるんですよね。古文とか勉強したらそういうの出てきますよね。昔の文章。くわしとか。その発音が残ってるんですね。
はい。
はい、これも一応発音してみます。くわし。
くわし。
ですね。
はい。
はい。でですね、トペンペのトペンが甘いという意味だと説明しましたが、
はい、
昔ですね、茅野茂さんの本なんかにも出てきますけど、子供たちがですね、板谷カエデですね、という木があります。カエデですね。その木の皮にですね、刃物で傷をつけて、
はい、
その汁を集めて、で、まあ、真冬でしたら凍りますからね、それをアイスキャンデーみたいにして食べたと、うん、いうような話が書いてます。
はい、
イタヤカエデというのは、まあ、カエデですけど、いわゆるメープルシロップってありますね。
はい、
ケーキとかですから、そのメープルとの仲間ですね。カエデの樹液、舐めたことありますか？食べるというか。
うん、私はないですね。
まあ、メープルシロップですよ。
はい、煮
詰めてですね、
はい。
本当にああいう味です。美味しいです。
はい、
まあ、白樺の樹液なんかもね、ありますけどね。でそれをですね、まず、木のこと、イタヤカエデのことをトペニと言います。
トペニ。
トペニですね。
はい。
このトペというのがですね、お乳、おっぱいであるとか、そういったもののことですが、うん、まあ、元は甘いとか、そういうの意味だったんじゃないかと思われますね。
はい。
トペ。
うん、
だからトペニっていうんですね。
は
い。乳汁ですね。
うん、
でその樹液のことをニトペというんですね。
ニトペ。
はい、2が木ですから、まあ、木のおっぱいということで、うん、まあ、樹液ですね、
はい、
甘い汁のことです、
うん、
はい、ではですね、今日は、まあ、バレンタインデーということで、
はい、
それにちなんだ会話のですね練習を、
はい、
してみようと思います。まあ、A さんと B さんとで、
はい、
それぞれ、会話する形になってます。
はい。
はい、じゃあ、まあ、私から言いますね。
はい。
はい、担当、バレンタインデーネコロか、チョコレートシネプか、あ、エンコレ。
はい。あ、私 B。
はい、ですね。
はい。はい、犬ぬかしき、ヤクン、シネプクホクは、エチコレクスネは、
やらいけれ、そんのケウトムピリカエネルエネ。
マカンペエールスイ、エールスイペ、家はエンコレヤン。
ネプネアカピリカ、ラモシワノケアエライケ。
ウサウサ、エンカスイペネ、クスカニカ、ケアエライケナ。
はい、という、まあ、内容になってます。ではですね、最初の文章を私が読みますから、次、めぐみさんも読んでください。で、その後、はい、日本語の説明を入れます。
はい。
担当、バレンタインデーネコロカ、チョコレートシネッパ、あ、エンコレ。
担当、バレンタインデーネコロカ、チョコレートシネッパ、あ、エンコレ。
はい。今日はバレンタインデーだけど、チョコレートを一つも私はもらっていません。という意味です。はい、次です。B さん。犬ぬかしき。
あ、犬ぬかしき。
これ、かわいそうにってことですね。ヤクンシネプクホクはエチコレクスネは。
ヤクンシネプクホクはエチコレクスネは。
はい。そうでしたら、一つ買ってあげますよ、という意味です。A さんかわいそうなんで D さんね。
はい、
じゃあ一つ買ってあげましょうと、
はい、
まあ、申し出てくれたわけですね。
はい、
はい、やらいけれ
ー、やらいけれ
ー、ありがとう。そんのけうとむピリカエネルエネ、
そんのけうとむピリカエネルエネ。
けうとむっていうのは心っていうことです。ピリカが良い、ピリカって言いますと良いもの、はい、だから心の良いもの、つまりまあ心優しいとかそういう、はい、心持ちのいい人のことですね。だからあなたは本当に優しい人ですね、うん、みたいな、まあ、
はい、
意味で言ってるわけですね。マカンペエールスイ。
マカンペエールスイ。
どんなものを食べたいですかと。
はい、
まあ、どんなチョコレートを欲しいのかなと、
うん、
いうようなことで聞いてるわけですね。
はい、
エールスイペ、イエワエンコレヤン。
エールスイペ、イエワエンコレヤン。
食べたいものを言ってくださいって言ってるんですね。
はい、
うん、ネプネヤッカピリカ、
ネプネヤッカピリカ、
何でもいいですと、
はい、
これはよく使います。ネプネヤッカピリカ、ラモシワのケアイライケレ、
ラモシワのケアライケレ、
ケアイライ
ケ、あ、ケアイライケ、はい、
ラモシワのっていうのは心の中から、心から本当にというのは意味で言います。だから本当にありがとうと、
はい、
まあ、そのね、気持ちがありがたいってことですね。
はい、
うさうさエンカスイペネクスカニカケアイライケな、
うさうさエンカスイペネクスカニカケアイライケな、
いろいろ私を助けてくれてるから、まあいろいろ世話になってるとか、まあ何かでいろいろ困った時に助けてもらったとか、そういうことですね。助けてもらってるので、はい、私も感謝してますよという、
はい、
まあこれはまあですから、まあ、日頃の感謝の気持ちを込めて、まあ、ありがとうということでチョコレートを、まあ、買ってくれますという、はい、まあ、内容になっています、
はい、
ということで、今日のワンポイントレッスンですが、バレンタインデーにちなんだお菓子の言い方などを勉強しました、
はい、
ということで今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。
はい、スイヌはうんこれやん。
また聞いてください。
インタビューコーナーです。本日のお客様は、ビラトリ町ホロケ市にお住まいで、NPO 法人ほかげの理事長を務めていらっしゃる鈴木徹さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
遠いところ、ありがとうございます。まあ、遠いと言いましても、ビラトリ町内ですけれども。はい、あのこの二分谷が大体何キロぐらいでしたっけ、あのこちらから、
17キロ、8キロぐらいですかね。
そうですね、まあ、17、8キロというと、まあ、結構な距離ですね、まあ、北海道ですと5、60キロは、まあ、ひょいと行くような距離ですけども、まあ、ありがとうございます、早速ちょっとお話をお伺いしたいんですけれども、まず NPO 法人ほかげという名前の由来をお聞かせください。
はい、このほかげ、ひらがなで書いてあるんですけども、
はい、
漢字にすると、はい、おかげ、とうか、
はい、
火の影とも書きますけども、
はい、なるほど、
この意味としてはですね、町からの光がなかなか届かない田舎、
なるほど、
その田舎の影となり大切な人や資源が、まあ、見失われているこの現在、そんな田舎にまた新たに明かりを灯したいという、そういう思いからこのほかげという名前をつけました。
あ、なるほど。そうしますとこれは村おこしということを主目的に作った団体と。
そうなります。はい、
なるほど。はい。まあこれは設立されてどのぐらい経つんでしょうか。
まだ浅くて昨年の7月に総会を始めて、それで約6ヶ月、7ヶ月ほどになりましょうか。
あ、なるほど、はい、じゃあそれはもう認可を受けたのが去年の7月ということですか。
ですね、総会をやったのが7月なんですけども、認可、正式認可の北海道の方から受けたのは、昨年の11月になります。
あ、なるほど、
はい、
あ、分かりました。ということは、まあ、昨年の11月は12、12ということは、まあ認可を受けて3ヶ月
目。そうです。
ああ、そうですか、わ、はい、かりました。まあ先ほどもちょっとお話聞いたんですが、村おこしを主に活動されるということなんですけども、このほかげが本当に目指すものというのは具体的にどういうことなのか、いくつか教えていただけますか。
私たちが目指しているものは、いろんなものがやっぱり柱としてあるんですけども、その中でやっぱり、私たちこの田舎を、この地元、触れないなんですけども、そこをまず残すということを基本としてます。それにはやっぱりお年寄り、そして若い子供たちもいますし、はいはい、なかなかそれが今は割と隔たったような感覚で、田舎の小さい町ではありますけども、それぞれがなんか壁ではないですけども、そんなような暮らし方をしている現状に、自分たちちょっと、まあ、別な切り口から自分たちのやり方を持ちながら、そこをうまくみんながその地域一体感を持ちながら生活してきれるような、そんな地域を目指して活動をしているところです。
なるほど。まあ、例えばビラトリ町というといくつか地域ありますね、
はい、
一番人口の多いところだとビラトリ町の本町地区、
はい、
そして次がニナ地区でしょうかね。触れないの方が多いんでしょうかね。ニナの方が多いですね、
どうでしょうか。似たような人口ではあるのかもしれないですけど、
まあ、本町、そしてニナ地区、して触れない町というふうに呼んでますよね、はい、ビラトリ町、触れない町、
はいはい、
まあ、ですから多分町内でも2番目か3番目に大きい地域ではあるけれども、
はい、
それは老人と子どもたちのつながりが十分じゃないということでしょうか、それとも他の地域とのつながりという意味なんでしょうか。
まずは自分たち、まあ、もともと触れないのを中心として、いろんなことを考えることがきっかけで、そもそも小学校の、児童数の減少というところから入りました。
あ、なるほど。
約5年前6年前はまだ福祉学級ではなかったんですけども、その頃から、はい、かなり人口の減少、地域柄の道路の拡幅なんていうことがありまして、はい、その関係から人口がどんどん減っていって、さらにはこの子どもが増えないっていうことが、
ね、
危惧されてきて、それで学校を残すというか、子どもたちの環境を整えようということから始まったんですね。
あ、なるほど。まあ、そうしますとですね、このビラトリ町、触れない町地区には、 ビラトリ町ふるさと里子留学制度というのがございますよね。で、はい、この、まあ、親子で都会から移り住んできて、いるわけですけど、この制度と NPO 法人ほかげというのはこれ連携して活動されているんでしょうか。
はい、直接リンクしているということもないんですけど、まあ、人材的にはあの狭い地域ですから、
はい、
私もそちらの理事をやらせてもらってますし、
はい、
うちの事務局は、ふるさと親子留学の第1号で札幌から来られた方で、家族ごと移住して来られてます。
なるほど。
それで事務局もふるさと親子留学と、して私の、ほかげの方の事務局も、やっていますね。で、協力関係には、密接の協力関係にはあります。
あ、なるほど。まあ、事務局長っていうのは、ちょっと私、ホームページ、見させていただいたんですけども、野間さんっていう方ですね。
そうです。
この方が事務局をやっていて、はい、そのふるさと親子留学にも関わっていらっしゃる。
そうです。
ということですね。
はい、
で、移住して来られた第1号と。
そうです。
あ、で、この方はあれですかね、地元で職を求めてやっていらっしゃるんですか。
現在は当初は札幌と紅の行き来をしながら仕事をしていましたけども、
はい、
その1年後からは紅で仕事をしている状況
です。ああ、なるほど。そうすると人口増えたということですね。
そうですね。
で、この里、あ、失礼しました。親子留学で実際、その紅地区ではどの程度人口増えているんでしょうか。
ですね、児童数でいうと、7名ほどでしょうか。
あ、なるほど。で、まあ、児童数7名ということは両親も一緒に。
そうです。
移り住んでるんでしょうか。
ほとんどの方が、ご家族揃ってご両親揃ってこちらの方に移住されています。
ああ、なるほど。じゃあこれはあれですね、人口増ということでは一つの、まあ、成果を上げてると。
そうですね。また今年6月でしょうか、もう一人、はい、新しい一人誕生することもありますし。
あ、そうですか、はい、じゃあ移住した方が赤ちゃんを産むということですね。
そうです。
あ、そうですか、それはめでたいお話です、ね、
本当に大変嬉しいことです。
なるほど、わかりました。それでですね、鈴木さんはお仕事は農業ということですね。
私は農家やってます。
その農業をやりながらこの村おこしで何かできるっていう、そういうものはあるんでしょうかね。
そうですね、いろんな、やり方というか考えられることはたくさんあるので、それを若い、農業後継者、紅の農業後継者たちとも、常に考えて切磋琢磨しながら自分たちのできる範囲のことで、ただいろんな人の意見も踏まえながらやろうというふうな考え方は紅の中では持っています。
あ、はい。それでは最後の質問なんですけれども、村おこしで一番大切なことは何でしょうか、教えていただけますか。
そうですね、やっぱり一番大切なことは、茅野さんともこうして知らってここでお話しさせていただいているように、やっぱり人だと思うんですね。
あ、なるほど。
移住してふるさと親子留学で移住してこられた方もみんな口を添えていうことは、やっぱり人だということを私たちもそう思ってますし、皆さん地元の若い世代の人たちもやっぱりそういうふうなことをやっぱり強く言うので、やっぱり人とのうまくコミュニケーションだとか、人のいろんな人と話をすることによっていろんな考え方を自分のものにしていくという、そういうことだと思います。
あ、なるほど。そういうことは人と人の輪、またはこう人の輪の広がりと、そういうことが大事だということですね。
大事だと思います。
はい、本日はありがとうございました。本日のお客様はピラトリ町ホロケ市にお住まいで NPO 法人ほかげの理事長を務めていらっしゃる鈴木徹さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
コーナーです。今日は第54回目です。茅野茂町平凡社ライブラリーのアイヌの昔話より暇な小鍋です。 2回に分けて朗読いたしますが、その第1回です。朗読は藤井めぐみさんです。
私はユペ川の上流の一番高い山を守るために天の国から降ろされた位の高い熊の神でありました。どんなに位の高い神でも何年かに一度はアイヌの国へお客として行き、たくさんの稲うやたくさんのお土産をもらってこなければなりません。アイヌのところへ行っても誰のところでもいいというのではありません。稲うを作るのが上手で精神の最もいい人のところへ行くものです。私もかねて噂を聞いていた石狩川の上流に住むアイヌのところへお客になって行こうと思い、ある日のこと、ゆっくりゆっくり山を降りました。噂に聞いていた精神のいいアイヌが、狩りのために私の住まい近くに来ているのが見えたからです。私はわざとそのアイヌに見えるように出て行くと、アイヌはさっと立ち木の後ろに隠れ、弓に矢をつがえて待っていました。さもさも知らないふりをして、私がそばを通ると、バシッと譲るの音がして、私の体に矢の髪が立ちました。二度三度譲るの音を聞いただけで、私は、あとはどうなったのか全くわからなくなりました。しばらくして気がつくと、私の体と頭は別々になっていて、魂だけが耳と耳の間にちょこんと座っているのです。私が大きい熊で、ユペ川のヌプリコロカムイ、山の神であることを知ったアイヌは、狩小屋からではなく、村の自分の家から私を神の国へ送り返そうと、オルシクル・マラプト、熊の頭骨に胴体の毛皮をつけたものを背負って、村を目指して歩き始めました。夕暮れ近く、アイヌは家に着き、外の祭壇に私を置くと、家の中に入って、火の神に私が客として来ていることを知らせました。火の神は6枚の着物を重ね着して、帯を締め、6枚の着物をひらひらさせ、鉄をねじって作った杖を手に持って、外に出てきました。そして私に言うことは、偉い神様、位の高い神様、アイヌの村にようこそお客として来てくださいました。本当にありがとうございます。どうぞごゆっくりご滞在ください。と言いながら、丁寧に御神、礼拝を重ねて家へ入っていきました。私は村人の手によって大きい家の神座の窓から家の中へ障子入れられ、横座へ座らされました。次から次と村人が集まってきて、人々が丁寧に歓迎の言葉を言うのです。そのうちにお酒が醸され、団子が作られ、私の前には神の国では見たことも聞いたこともないような美味しいごちそうが並べられました。アイヌたちは酒を飲み、団子を食べ、私も一緒に飲んだり食べたりして、心から楽しい夜の宴が始まりました。人々は歌や踊りを次々と始めます。その人々の中に、特別に踊りの上手な体の小さい若者が一人いることに気がつきました。その若者の身のこなしは軽く、右へ左へ、前へ後ろへと飛ぶように踊り、時には目にも止まらぬ速さでトンボ返りもするのです。私はその若者の踊りだけを飽きずに見ていました。そのうち、湯からの上手な人が来て、湯からを語り始めました。熊を神の国へ送るときは、湯からを最初から語り始めて、一番面白いところ、これから面白くなるところで話をやめてしまうことになっているらしく、湯からの途中で夜が明けました。熊神が湯からの続きを聞きたさに、またアイヌの国へ来ることをアイヌたちは願っているのです。 それにしても私はあの踊りの上手な若者のことを忘れることができませんでした。それにあの若者はアイヌではなく神らしいのです。私はその素性を知りたくていろいろ探ってみましたが分かりません。私はたくさんのお土産を背負って神の国へ帰ってきました。しかしあの若者の踊りを忘れられない私はどうにも我慢できなくなって、またしてもあのアイヌの家へお客として行きました。前の時と全く同じように歌や踊りが始まり、あの若者がやってきて上手な踊りを見せてくれました。その踊りを見ているうちに私は自分が神であることも忘れて、思わず一緒になって踊り出してしまいました。私は踊りながらまた若者の素性を探りましたが全くわかりません。なんとかわかりそうになると急に目の前にもやがかかってわからなくなるのです。アイヌが語る湯からも上手な人が語り、前の続きが聞けて楽しいのですが、それもさっぱり耳に入りません。またしても私は若者の素性を知ることができずに、お土産を山ほどもらい、それを背負って神の国へ帰りました。
はい、これで今日の朗読終わります。朗読は藤井めぐみさんでした。次は神湯から神様の物語神謡です。加江の茂のアイヌ神話修正第3巻神湯から編3よりフリチャクチャク会長フリと味噌サザイです。語りは鍋沢ネプキさんです。
とりあえず力すんくらんけてけとりあえずサムコサエリクンテケヘトリアテシチョロコパステイトパイペトリアテイリスパイペチコアナチカナカナトリアテカムイヘネアルキコルネナカアルキコルサムコサエエソアンライケトリアテイトッパイペイリスパイペトリアテチコアンナチカンナカンナトリアテキロガワタンタナントオッタトノカラストリアテキアクスピリカノトトリアテシシレアノキヒクストリアテピスタサパスキアクストリアテシエタスペモコロアオカトリアテシエタスペチャムコサエトリアテシエタスペアリキキコロトリアテホストンパクのアイラウエカッタトリアテアリキキアンコロシエタスペカンペクルカトリアテチョプスカットのイバイスイトリアテキロカイネシエタスペトリアテチョアンライケスイオラチコロスンクランケテケトリアテサムコサエリクンテケヘトリアテチチョルコパステイトッパイペトリアテイリスパイペチコアンノチカンナカナトリアテキコロロタンホスキノポパスクロカヨアルキヒネトリアテタンメンフリシルウェノリトリアテネプネレネプナンテトリアテハウイカイケサムコサエチョアンタイケトリアテ オロワのカムヨピッタアルキヤカトリアテジャムコサエツワンタイケトリアテイトッパイペイリスパイペトリアテチコワンノチカナカナトリアテキロカイネイネマンタイシサオコナヤクナタラトリアテタンメンフリシルウェンフリトリアテエイキヒゲボイシクヌボトリアテエキナンコルワセコロカイペトリアテイシサオコナヤクナタラトリアテインカラナクソチャクチャコカヨネロコカトリアテイララケウトムチキプネクストリアテネチャクチャコカヨオロアノエコロカアアムコサエキクスネコロトリアテアコンコノトロクスクスカネコロチャクチャコカヨチェハイタカルペヤイクルカタトリアテイアヤムエオケレアナイネアヘルモトチアニネトライベンタイアキルウェネナシコルネフリニッテイハベアンチコルナンカムヨカリオ。
はい、鍋沢ねぷきさんのカムヨカラでした。この紙湯からの内容ですが、この会長フリ、化け物鳥ですね。フリというのはまあそういう鳥がいたということで伝説に残っている鳥です。非常に体が大きくてですね、鹿であってもこのお話の中ではトドですね、そういう大きい動物であっても、足で掴んでそれをもう持ち上げて餌にしてしまうと、そういう非常な力を持った想像上の鳥です。フリと言います。そして味噌サザエが出てきます。これはアイヌ語でチャッチャッカムイと言います。この味噌サザエは実際にいる鳥ですが、体は非常に小さい鳥ですが、アイヌ民族の伝承では非常に、力を持った能力のある偉い、神様であると言われております。このチャッチャッが出てくるお話です。で、この会長フリーですね。フリーはこの江戸松の木の、に住んでたんですが、ある日大きなトドを捕まえます。そしてその、トドを爪で掴んで持ってきて食べているところへカラスがやってきて、ちょっと分けてくれと、自分も食べたいということで、来たんですが、もうそれはもう、お前なんかにやれないということで、爪で引っかいても殺してしまいました。またその他にも神様が来て俺にも食べさせてくれということで来たんですが、全部もう爪で殺しちゃいました。そこへですね、小さな味噌サザエの神がやってきて、この悪い振り目、このままでは済まないぞと言って、言うので、私はそれに対してですね、また爪で、攻撃したんですね。ところがこの味噌サザエという鳥は非常に動きが早いので、この味噌サザエは私、その主人公フリの、綿毛ですね、その毛の間を、すり抜いて、フリは、自分の体を、掴んでしまうんですね。そうしたところで自分の体は、傷ついて骨だけになってしまったということで、自分の取った獲物を独り占めしてですね、他の神様にも分けようとしなかったフリが最後は惨めな死に方をするというお話です。という内容の神湯から神様のも物語でした。
はい、第106回目の最後のコーナーとなります。本日インタビューコーナーで出演いただいた、鈴木徹さんに一言、感想を聞いてみたいと思います。お願いします。
はい、今日は本当に楽しい時間をありがとうございました。それとですね、本日フレナイの方で北人3Days と題しまして、よさこいのチームが全国から300人一気に集結しまして、その中で300人の総通り をやることになっています。触れない町民体育館駐車場に特設ステージを作ってそこで行います。
はい、ありがとうございました。今日はですね、バレンタインデーということで、ワイワイガヤガヤも、アイヌ語ワンポイントレッスンもその話題だったんですけども、大野さんにちょっとお聞きしたいんですが、
はい、
どうでしたかね、今日のワイワイガヤガヤとワンポイントレッスン自分でやってみて、はい、感想はどうでしょう、一言。
やっぱりこういう事実にちなんだネタってのはいいんじゃないですか。
まあ、つい最近この FM ピパーシュはですね、3ヶ月続けて大体スタッフが3名または4名というような感じだったんですけども、どうですかね、この3、4名でやるっていうの
は。ちょっと、まあ、皆さんね、それぞれ仕事とかいろいろ抱えながらこの放送に関わってますからね、ちょっと来れる人が少ないときは少ないで、その人数でやるしかないですから。
まあ、そうですよね。まあ、この放送を聞きになってですね、もし興味ある方はぜひ FM ピパーシュの、スタジオまでお越しください。飛び入りも歓迎です。それでは藤井めぐみよりお知らせがございます、どうぞ。
はい、2月21日日曜日正午から午後2時40分まで第21回シシリムカアイヌ文化祭がピラトリ町中央公民館で開かれます。入場料は無料です。多数のご来場をお待ちしております。 FM ピパウシからのお知らせです。 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市民ラジオ愛称 FM ウィングでは76.1MHz で録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間この放送が流されます。さらに FMYY が配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。また FM ピパウシで ご検索いただきますとダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号055-0101北海道猿郡ビラトリ町二部谷二部谷子ども図書館宛て FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第106回目の放送もお別れとなります。次回は3月14日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。Yeah.